ルカ1の8から17。さてザカリアはその組が当番になり、神の御前に祭司の務めをしていたとき、祭司職の慣例に従ってくじを引いたところ、主の聖女に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、多くの民衆は皆外で祈っていた。すると主の御使いが現れて香壇の右に立った。ザカリアはこれを見ておじまどい、恐怖の念に襲われた。そこで御使いが彼に言った。恐れずなザカリアよ、あなたの祈りが聞き入れられたのだ。あなたの妻エリサベツは男の子を産むであろう。その子をヨハネと名付けなさい。彼はあなたに喜びと楽しみとをもたらし、多くの人々もその誕生を喜ぶであろう。彼は主の御前に大いなるものとなり、ブドウ酒や強い酒を一切飲まず、母の胎内にいる時からすでに聖霊に満たされており、そしてイスラエルの多くの子らを主なる彼らの神に立ち返らせるであろう。彼はエリアの霊と力と思って御前に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に義人の思いを持たせて、整えられた民を主に備えるであろう。教会は一年ごとに繰り返されます礼拝のカレンダー、教会歴を持っています。テモテ第2の2章8節に、ダビデの子孫として生まれ、死人のうちから蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさいとありますように、教会歴はイエス・キリストのご生涯をたどるように組み立てられています。ですから教会歴はアドベントから始まり、エピファニー、レント、それからイースター、ペンテコステと続きます。で、ペンテコステ以降はイエス・キリストと聖霊によって明らかにされた三密体の神様の技を崇めて礼拝を持ちます。教会歴は王なるキリスト史実で終わります。で、この教会歴の一つ一つのシーズンを振り返ってみますと、一つのことに気づかされます。それは教会歴のどのシーズンも待ち望むということが主題であるということです。アドベントには到来という意味があります。イエス・キリストの到来、イエス・キリストのご降誕を待ち望む。旧約の神の民が長い年月にわたって救い主の到来を待ち望みました。その信仰の足跡を私たちもたどっていくのです。エピファニーはキリストの贖いの成就を待ち望む時です。レントはキリストの復活を待ち望む時です。イースターはキリストが与えると約束してくださったその約束の聖霊を待ち望む時です。そして王なるキリスト史実までの三密体史実はキリストの再臨を待ち望みながら過ごすのです。教会歴のどれもが待ち望むことを教えています。信仰の生活というのは実に神を待ち望む生活であると、そう言っていいでしょう。しかし皆さん、待ち望むというのは一体どうすることなんでしょうか。次にそのことをご一緒に考えてみたいと思います。まず第一に、神を待ち望むとは神の約束に基づいて確かな希望を持つということです。神の言葉、神の約束によってということですね。待ち望むというのは何の根拠もなしにただ期待するとか、ぼんやりと夢を持つとか、そういうことではありません。アドベントの4本のキャンドルのうち最初のキャンドルは希望のキャンドルです。でもこれは別の名前で予言のキャンドルと呼ばれます。なぜなら希望は予言から来る、神の言葉から来るからです。ペテロ第2の1章19節にこうあります。こうして予言の言葉は 私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け、明け物が昇ってあなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火として、それに目を留めているがよい。私たちは何の根拠もなく神の救いを期待しているのではありません。神が私は来てあなたを救う、そう約束してくださった、その言葉によって神様の救いの到来を待ち望んでいるのです。私たちは人生の歩みの中で一度も失望、落胆を味わったことがない、そんな人はどこにもないでしょうね。世の中には私たちをがっかりさせるもので満ちています。しかし神を信じる者がそうした中でも失望しきってしまわない、それは神の約束の言葉を握りしめているからです。聖書は旧約と新約から成り立ちます。で、旧約の約も新約の約も、これは契約の約、あるいは約束の約ですね。で、聖書全体が神様の私に対する約束の言葉なんです。で、それと同時に聖書の中には具体的な約束の言葉もたくさんあります。例えばこういうものがありますね。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うであろう。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう。誰でも乾く者は私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださる。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなくすべての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。同じような約束は本当に山ほどあります。皆さんはどれほど多くの約束の言葉を知っていらっしゃいますか？それを自分のものとしていますか？そしてそれを信じてそのように歩んでいるでしょうか？皆さんの誰もが不誠実な人の言葉あるいは態度に失望した経験があるでしょう。周囲の人々から無視される、阻害される、冷たい視線あるいは心ない言葉を浴びて心が傷つくということがきっとあったことと思います。そんな時は心の通い合う人に話して分かってもらい、うなずいてもらえたら少しは心が晴れます。でも私たちの心を本当に癒してくれるのは神の言葉です。御言葉によってこそ私たちは失望や落胆から立ち上がることができます。神の言葉が、御言葉こそが私たちに希望を与えます。御言葉に基づいた希望は決して失望に終わらないからです。さて第二に待ち望むとは、忍耐を働かせるということです。聖書では希望と忍耐はいつでもワンセットで出てきます。この二つが一緒に出てくるんです。ローマの 8-25 に、もし私たちが見ないことを望むなら、私たちは忍耐してそれを待ち望むのである。ローマの 15-4 には、これまでに書かれた事柄はすべて私たちの救いのために書かれたのであって、それは聖書の与える忍耐と慰めによって望みを抱かせるためである。テサロニケの第一の1の3には、望みの忍耐と訳されている言葩があります。 本物の希望は忍耐を生み出します。そしてその忍耐に希望は支えられるんです。して忍耐の後に希望は実現します。これが聖書の教えです。皆さん三段跳びっていうのをご存知ですね。三段跳びでは選手はホップ、ステップ、ジャンプの順で飛ぶわけです。で実は英語のホープというこの言葉はこの三段跳びのホップから来ていると言われています。遠く飛ぶためにはいきなりジャンプするんじゃなくてホップ、ステップでそのジャンプする力を蓄えておきます。それからその力を出し切って遠くに飛ぶわけですね。ホップ、ステップで力を蓄え、そしてジャンプをする。そのように希望を持つということ、待ち望むということは、神様の力をその間に内側に溜めておくことなんです。それで遠くへ飛ぶことができるようになるんです。短距離選手の選手は、レディの声でスタートラインに入ります。それからセットの声で体をかがめますね。それでゴーのこうピストルかなんかでボーンと飛び出すわけです。忍耐はスタートラインで身をかがめ力を蓄えるようなものです。で、多くの場合、忍耐というものは自分から進んでするというよりは身の回りに起こるいろんなこと、苦しい状況が起こってきて、まあ、忍耐せざるを得なくなる、やむなくするものの方が多いと思います。それで私たちは苦しい状況に追い込まれましたとき、なんでこんなに物事がうまくいかないんだろうか、なんでこんな障害が起こったんだろうかと悩みます。そして自分がこんな惨めな状態であることを他の人が見たら、きっと私は軽蔑されたり非難されたりするだろうと、そう恐れるわけですね。神様を信じる者、その救いを待ち望む人は、そのような時にただそれを恐れて隠して、何か、はい、私ハッピーですというふうな顔をしません。その時に本当に自ら悔い改めます。それから身を低くしてへり下ります。自分の力ではできない、神様、あなたがここから救い出してくださいます。その思いを持って忍耐します。でもその忍耐の姿、信仰ある者の忍耐の姿は絶望に押しつぶされている姿ではありません。やがてそこから立ち上がるために、神様への信頼を新しくし、それによって神様からの力を蓄えている姿、それが待ち望む、忍耐している姿です。忍耐して待ち望む者には、そこから立ち上がって前進していく、前に向かって進んでいく力が与えられるのです。聖書にこう約束されています。しかし死を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。イザヤの 40-31 です。イスラエルの人々は王を失いました。国を失いました。神殿を壊されました。アッシリア、バビロン、ペルシャ、ローマなどの大きな国に蹂躙されました。でもなお救い主が来られるということを信じて待ち望みました。その忍耐が報われて、彼らは救い主の到来を迎えたのです。私たちもそれぞれに抱えている問題があります。私たちは神がそれを解決し、その救いを見せてくださる、その時を待ち望んでいます。また自分のためでなくても神様を拒み続けている人が本当に多くいます。それらの人が神に立ち返るように、また神様がアメリカの教会をはじめ世界中の教会に憐れんで、もうひとたびリバイバルを与えてくださる、その日を私たちは待ち望んでいます。忍耐を持って 神を待ちましょう。その忍耐を働かせましょう。問題の解決を、人々の救いを、そして教会のリバイバルを忍耐の後に見せていただきたいと思います。さて、待ち望むということは、第三、神の救いのために準備をするということです。待ち望むというのは、ただぼんやりと時を過ごすということではありません。もし皆さんが大切なお客さんを家に迎えるとしたら、どうするでしょうか。部屋を片付けます。まあ普段あんまりしないところもバキュームをきれいにかけるかもしれませんね。それから自分がで作れるベストな食事を作って待つことでしょう。同じようにキリストの救いを待ち望む、問題の解決を願う、その人たちは神が問題を解決するのに障害となっているものがあるなら、それを取り除けようとします。神の救いを、神の助けを受け入れる、その準備を私たちの側でもするはずです。実は使徒が神の救いを受け入れるその準備をする前に、実は神様ご自身が救い主の到来の準備をしておられたのです。そしてその使命をバプテスマのヨハネにお与えになりました。バプテスマのヨハネは救い主の先駆けとなりました。人々が救い主を受ける準備をしたのです。どの福音書にもイエス・キリストの公生涯を描く前に、バプテスマのヨハネが荒れ野で宣教を始めたということが書かれています。で、ルカの福音書ではさらに詳しく、ヨハネの宣教の30年前、つまり彼が誕生する時の時から書かれているのです。誕生以前のヨハネにまつわる預言祭も記されています。ルカの1章の16、17、すでに読みました。そこに、彼はイスラエルの多くの子らを主なる彼らの神に立ち返らせるであろう。彼はエリアの霊と力を持って見舞いに先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に義人の思いを持たせて、整えられた民を主に備えるであろう、と書かれている通りです。この予言の通り、バプテスマのヨハネにはキリストの到来の先駆けになる、その道備えをする、準備をするという使命がありました。皆さん、実はこのヨハネに与えられたのと同じ使命が、今日のクリスチャン一人一人にも与えられているのです。救い主として世に来られ、天にお帰りになったイエス・キリストは、今度は王としてもう一度天から来られます。神様は最初の到来の時にバプテスマのヨハネにその道備えをさせましたが、二度目おいでになる時のために、私たちクリスチャン一人一人にバプテスマのヨハネと同じように道備えをさせる準備の仕事を与えたのです。テサロニケ第一の一章の8節から10節にこんな言葉があります。すなわち主の言葉はあなた方から出て、ただマケドニアとアカヤとに響き渡っているばかりではなく、至るところで神に対するあなた方の信仰のことが言い広められたので、これについては何を述べる必要はないほどである。私たちがどんなにしてあなた方のところに入っていったか、またあなた方がどんなにして偶像を捨てて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになり、そして死人の中からよみがえった神の御子、すなわち私たちを来たるべき怒りから救い出してくださるイエスが天から下って来られるのを待つようになったかを、彼ら自身が言い広めているのである。ここには初代のクリスチャンがキリストの十字架、復活もちろんそうですが、それとともに再臨についても力強く語ったということが記されています。そしてそのクリスチャンの証は、 それを聞いた周りの人によって言い広められているとあるんです。クリスチャンが自分の信じていることを人々に話す、それだけじゃないんです。それを聞いた人が、おクリスチャンはこんなことを信じてるんだぞって言ってまた話してくれる。そこに初代のクリスチャンの間にはそんな力強い証があったんですが、その証の力強さというものは言葉だけではなかった。言葉の証だけではなく、キリストの再臨を本気で信じて、その希望に彼らが生きていたからだとそう思います。私たちも言葉とともにその生き方をもってキリストを証しするものになりたいとそう思います。アドベントはキリストの最初の到来を覚えるとともに、キリストの再臨を待ち望む時でもあります。この期間、私たちはキリストの再臨を恐れではなく希望を持って迎えられるように自らを整えたいと思います。そしてキリストの救いを明かしし、キリストの二度目の到来への道備えをしたいと思います。ペテロ第2の12に訪れの日という言葉があるんです。いろいろな解釈がありますけれども、一つの解釈はキリストが特別な恵みを持って人々を信仰に招いてくださる日のことだと思われます。私たちは家族、友人、身近な人たちの救いのために祈っています。キリストが再臨される以前に、そうした人々に恵みを持って訪れてくださるように、そう願っています。そうした訪れの日に人々がキリストを受け入れる、その用意ができるように、私たちも普段から福音を伝え、キリストを証ししていきたいと思うのです。そして再び来ようとしておられるキリストの先駆けとなる、そんな務めを私たちも神の力によって、キリストの助けによってさせていただきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは救い主の先駆けとしてヨハネを使わし、ヨハネはその使命を立派に果たしました。私たちにもキリストの二度目の到来の先駆けとなる使命が与えられています。どうぞそのことに気づかせてください。そしてあなたを待ち望む信仰と生活によってその使命を果たすものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。